日試練声の広場令和2年8月号。夏の昼下がり、綿菓子のようにもくもくもくもくもくもくと空高く存在感のある大きな雲、夏の風物詩積乱雲です。おや、つい先ほどまで晴れ渡っていた空が日差しを通さないくらいの厚みのある雲に覆われて、みるみるうちに暗くなりだしましたよ。これに加え、急に冷たい風が強く吹いてきたら、それはもう間もなく激しい雨が降ってくるサイン。この他にもゴロゴロと雷の音が聞こえてくる、雨の匂いがする、セミが鳴き止むといった五感を使って気がつける夕立のサインには要注意です。見逃したら最後、あっという間にずぶ濡れですよ。そして夕立のお供といえば雷。皆様は雷が鳴ったらおへそを隠すようにと幼い頃おばあちゃんから言われた記憶はありませんか？このおばあちゃんの知恵的な言い伝え、なぜこんなことが言い伝えられてきたのでしょうか。それには諸説ありますが、雷が鳴るときには空気が冷たくなるためお腹を冷やさないように注意したのではないかということ。実は雷の元を作る積乱雲は強い上昇気流が発生することにより出来上がります。特に夏場では強い日差しによって地表近くの空気が温められやすく、温められた空気は軽いので上昇気流が発生しやすくなります。そんな暖かい空気が上空まで運ばれると、今度は冷やされて空気中の水蒸気が小さな氷や水の粒になります。この粒たちの集まりが雲です。この氷や水の粒は周りの水蒸気を取り込んだり、粒同士がぶつかったりすることでさらに大きくなります。またぶつかり合うことでプラスやマイナスの電気を帯び、このプラスとマイナスの間に雷が発生します。さらに氷や水の粒たちは大きくなるにつれて重くなっていくので地上に落ちようとします。これが雨です。雨として地上に落ちる途中で氷や水の粒たちはある程度蒸発してしまいます。この蒸発によって周囲からは熱が奪われ、熱を奪われた冷たい空気は周囲よりも重くなり下へ下へ、そう、これが積乱雲から発生する冷たい下降気流。雷を発生させる積乱雲から吹く冷たい風の正体です。もしおへそを出して寝ていたらどうなるかは分かりますよね。そんな雷が多い地域といえば、石川県金沢市をはじめとする日本海側の地域。どうやら日本海側の雷は11月から2月にかけての冬場に多く、7月8月といった夏場になると栃木県宇都宮市といった内陸部で多く見られるようです。この夏の雷が集中する7月8月、この時期ちょうど稲が結実する大事な時期とうまく重なっているようです。雷は稲作に欠かせない水はもちろんですが、雷の放電によって空気中の窒素が分解され、雨に窒素が溶け出した結果、稲の栄養をもたらしてくれるそうです。そんなわけで雷の多い年は豊作をもたらすとも言われ、雷を雷様と親しみを込めて呼んでいる地域もあるようです。長い長い梅雨が明け、さあ雷様の季節到来です。くれぐれも雷様におへそを取られないように過ごしていきましょうね。それでは 令和2年8月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、青年協議会片平新会長、伊藤前会長とともに視覚障害青年の未来を探る。2、コロナとともに生きていくために活用できるスマートフォンアプリ紹介、その1。3、日試練用具ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和2年8月号の声の広場、どうぞお付き合いください。